今日はペテロの手紙第1の1章3節から12節です。このところでは信仰の喜びが語られています。3節を見ますと、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにとペテロは語っています。小アジアに散らされていたクリスチャンたち、迫害の中にあるわけですけれども、しかし彼はキリストの父である神が褒めたたえられますように、そのところがこのクリスチャンの他の人たち、この世にはいろんな人たちはいるんですけれども、大きな違いがあると思います。たとえ苦難や苦しみにあっても、この神を褒めたたえる、神様を賛美する。どうして私たちは礼拝の中でこの賛美っていうことがあるんだろうか。それは神様を褒めたたえるっていう一つの現れであるっていうことです。それは実はこの3節の終わりを見ると、この生ける望みを持たせてくださいました。だから私たちは神を賛美するということになるわけです。クリスチャンでなくても、クリスチャンであっても、やがては死ということを私たちは迎えなければなりません。じゃあその死が一体どういうものであるのか。しかし私たちには、この私たちを新しく生まれさせ生けるというその希望、望みが与えられているということです。これはもうクリスチャンでないと持つことのできないものである。しかもこのご自分の大きな憐れみのゆえにとあるわけです。神様は私たちをただ憐れんでくださって、受ける資格がないのにその命を与えてくださった。そしてただ単に命だけが与えられたのか、そうではないということです。4節に、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。そしてそれは天に蓄えられていますと4節にあるわけです。まあ私たちは貯金するっていうことがあると思います。一生懸命働いてお金を貯める。じゃあそのこの地上で貯めたお金、天国に持っていけるのか。持っていけないっていうことであるわけなんです。しかしイエス様は、宝を天に蓄えなさいということを言われました。一体どんな宝を私たちは天に蓄えていくことができるんだろうか。そのことを私たちはよく考えなければならないわけです。一生懸命働く、そしてまた財産をこの世で築いていく。じゃあそれは永遠に果たして残るものであるのか、それとも私たちはいかにして天国に自分の宝を蓄えていくのか、それを考える必要があるわけです。五節を見ると、この終わりの時に表されるように用意される救いをいただくのですという言葉が出てくるわけです。終わりの時、自分の人生がやがてもう終わってしまう、その時があるわけですけれども、しかしその時にこの生ける望み、永遠の命の救い、そしてこれは天国で復活するというその命であるわけです。その時にも喜ぶことができる、自分には希望がある。本当にそういう人とそうでない人の違いは非常に大きいということを思います。まあ私は高齢の人を訪問する、病院でも訪問しに行く。しかし違いを見ることはできるわけです。その死の先に希望を持っている人とそうでない人は、ものすごく大きな違いを生み出すことができる。希望を持っている人はもう平安で心がいっぱいであるわけです。落ち着いてるし、ニコニコしている。もうある人はですね、もう本当に死が間近迫っている、 それにもかかわらず、次の月の計画を私に手帳にしてくれたという人がありました。そしたら2、3日して召されましたという家族からの連絡をいただいたわけです。その人は本当に絵の具のような生涯を歩んでいかれたんだな。その次の先のことを計画していたのに、もう本当にもうパッともう天国に駆け上がって行かれた。もう終わりの時に表されるもう救いの中におられたということを思うわけです。しかし私たちには6節のようにさまざまなこの試練の中で悲しむということもあるわけです。しかしそれは今しばらくの間だとペテロは言ってるわけです。もう私たちがこの世で受ける試練なんてもう本当にすぐに過ぎ去っていく。しかしそれはまた必要な試練である。それは7節のところに試練で試されたあなた方の信仰とあるわけなんです。そしてそれはこの朽ちていく金よりも高価だとですね。ですから私たちがこの世で受ける信仰の試練というのは金よりも勝っている。なぜならばキリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらすとあるわけなんです。だから私たちは、この世の人は金を儲けよう、お金を得ていこうとするわけなんですけれども、私たちはこの世の価値で生きているのではない。神様は一体私の何を称賛してくださるんだろうか。金を儲けることではないということなんです。むしろその信仰の試練にあるときにその試練を耐え抜いていく。そしてまた試されて火で精錬されて、それがもう純粋なものとなっていくということであるわけです。神様が喜ばれるのはその信仰を見て喜んでくださる。そして私たちがこの試練で試されるときに、この8節のところを見ると、キリストを見たことはないけれども愛しており、そして今は見ていないけれども信じており、そして言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っている。それが実は試練に耐え忍ぶ信仰の姿であるということであるわけなんです。私たちはキリストを見たことはないと思います。2000年前地上に来られた。おそらくここで、生きている私たちは誰一人見ていない。でもそれでも自分の心の中に主を愛するというその愛、そして見てはいないけれども信じている、またもう言葉に尽くせないほどの喜びに踊る。自分のようなものが罪が許されて救いに預かることができた。許されている、愛されている、そのことを思うときに私たちはもう栄えに満ちた喜びに踊るということを私たちは経験することができるわけです。そしてそのことが実は9節のところにこの信仰の結果の魂の救いだとペテロは言うわけなんです。彼もその救いに預かっていた。彼も大罪を犯したわけです。キリストの弟子でありながら知らない。3度も否定してしまった。もう彼はそのことが分かったときに大声で泣いた。もう福音書にはっきりとそのことが記されているわけです。でも彼ほどまた愛されて許された人は他にはいない。どれだけイエス様は愛してくださって、そしてまた自分も悔い改めて信じた。もう栄えに満ちた喜びに踊るというその心が彼の心の中に与えられたということであるわけです。しかしそのことがただ新約聖書の世界に起こったというのではなくて、10節にはこの恵みを予言した預言者たちとあるわけです。旧約聖書にすでにその喜びは予言されていた。救い主が来るんだ。 彼らは語っていたわけです。じゃあ彼らは自分の考えや思いで、知識で語っていたのか。そうではないわけです。11節見ると、彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がというふうに言ってるわけです。なんと、旧約聖書の中にもキリストの御霊が働いていたということであるわけです。いろんな予言があるんですけれども、いずれもこの一人の緑子が生まれるということを彼は予言をしていました。彼もまた言うなれば、この自分たちのうちにおられるキリストの御霊によって予言をしていた。そしてやがての時にはこの栄光の主、救い主が来られるということを彼は語ったわけなんです。それからもう750年も以上も経ってからそのことが実際に実現する。12節を見ると彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉仕をしているとですね、あるわけです。だからどうして旧約聖書がこの聖書の中に含まれるんだろうか。ただ救いだけ語るんだったら新約聖書だけでいいのではないかっていう人がいるんですけれども、そうではないということです。実は救い主が来られる、それを待ち望む。実は私たちもまだこの再臨のキリストは来ていない。待ち望まなければならない。そして試練の中にあるということを私たちは体験するわけなんですけれども、それはまさにこの予言されていることは必ず実現する。私たちはその約束を待つということになるわけです。そしてそのことは12節の終わりに御使いたちもそれをはっきり見たいと願っていますと現在形で書かれているわけです。まだキリストの再臨は現れてはいないわけですけれども、しかしそれは全ての人が待ち望むもう最大の出来事である。私はだいぶと昔にケーブルテレビネットワーク CCN っていうのがアメリカであるんですけれども、その時の社長はですね、いつもCNA の放送がもういろんなところに行って現場の実況中継、紛争があるところとかもう災害があるところが行って映像を映すわけですけれども、その時の社長はもう自分の最大の願いはこのキリストが再臨しているその姿をネットワークでもう報道することだ、それが自分の最大の、ね、願いだって言ったことを思い出すわけなんですけれども、私たちもこの姿を見るときに、ああ本当に聖書で語られていたこと、予言されていたこと、約束されていたことは本当のことだったんだって言って、私たちは天国に携え上げられる。今試練や苦しみがあるかもしれないんですけれども、私たちはこのことを信じて喜び、そしてまたキリストを愛するその生活の中に生かしていただきたいと思います。